おはようございます。感謝です。こうしてまた集められました。世界はいろんな状況が起きていて、私たちは日本に住んでいると世界で本当は何が起こっているのか分かるはずがないですね。いっぺんに伝えられても全部を伝えられることはもちろんありませんし、伝えられても分かんないと思います。ただ私たちはいわきに住んでいて、日本に住んでいて、とても比較すると平安で穏やかな国にいます。しかしニュースでロシアがウクライナを攻めている。今日のニュースではロシア軍が首都キエフの中心に迫りつつあると、西側に激しい攻撃を加えているということが伝えられています。イエス様は世の終わりが来るということをこの地上を歩まれている時にも話されました。そして弟子たちがイエス様に、いつそんな風になるんですか、その前触れってないんですかと聞いたと聖書が記しています。マタイの福音書の24章です。イエス様はその時に開口一番口を開いてから言われました。人に惑わされないように気をつけなさい。世の終わり世の終わり、まあ世の終わりっていう言葉、終末っていう言葉は日本でも随分使われてきましたよね。私がいわきに使わされてきてしばらく経って、その時話題になったのがノストラダムスの予言という本です。もうユダヤ人でヨーロッパに住んでいたノストラダムスがこれも予言していた、あれも予言していたって、うわーってものすごい勢いで本が売れたんですけど、今ほとんど覚えてる人見なきゃもしれませんね。そんなもんです。人間のやることは廃れ、流行り廃れがある。でもその中でノストラダムスの騒ぎの中で黙示録、聖書の黙示録が何度も引用されました。一生懸命そういう本を読んだ人は黙示録のことを覚えています、知っています。ノストラダムスだか子供騙しだか知りませんけれども、聖書は最初からずっと言ってることを人間は焼き直して話をしたりしてるんですが、世の終わりは来るとイエス様が言われます。いつかは誰もわからない、ただ前兆はあるよ。でイエス様が言っておられるのは、その前兆の中に戦争が入っている、戦争の噂が入っているということなんです。そしてイエス様は言われます。気をつけて慌てないようにしなさい。そういうものは起こる、でもそれは終わりではない、それからさらにいろんなことが起こっていくんだということで、私たちはイエス様の言葉をしっかりと心に留めながら、心に受け入れながら生きていくと大丈夫なのです。イエス様の言葉ではなくて、いろんな言葉、例えばそれがテレビから入ってくる報道の言葉だったり、他の人の言葉だったり、インターネットで Facebook で SNS と言われるいろんなサイトから入ってくる言葉だったり、そっちの方に注意を向けてしまうと何が起こりますか？慌ててしまうんです。そして惑わされてしまうんですね。全くそういうものは耳にしなくていいとかっていうことではありませんが、何が起こっても慌てない心、どうやったら持てるんでしょう。皆さんの中で、私生まれてこの方慌てたってことがないので、言葉の意味を教えてくださいってのがいたら、ちょっとこうこんなふうにちょっとだけ、いないと思うんですよ。いるかもしれませんけどね、ほとんどの人は慌てた経験があると思います。どうして慌てるかっていうと、自分で考えていなかったことが起こるからですよね。思いもかけないことがふっと起こると慌てますよ。それは私たちはそういう存在です。次の瞬間わからない、 慌てることがあるから、イエス様は慌てないようにしなさいって言われたんです。これには知恵が必要です。悟りが必要です。そのためにはイエス様が必要です。今日もイエス様が私たちに今日語ってくださる言葉を受け取ることができますように、いつものように私たち心をイエス様に向けて、イエス様、あなたが語ってくださることを悟らせてください、知恵を与えてください、力を与えてくださいと祈り心でこれからの時間も過ごしていきましょう。兄賢先生、お祈りをお願いいたします。
聖なる愛する天のお父様、感謝いたします。王の王、主の主、あなたご自身が私たちを守ろうかです。歴史の終了まであなたが守り主です。感謝いたします。なさるお方です。導いてくださる方です。感謝いたします。あなたの皆は私たちの平安です。感謝します。あなたの細い美しい御声がいつも心の中で一番の声でありますように、主よ、惑わす方が悪魔が必死で脅したり惑わしたり嘘を持って本当に神様の声を真似ようとして、本当に隔たりを教会の中で起こそうとしていますけれども、でもあなたの部屋の細い声が感謝いたします。いつも守ってくださることを、導こうとしておられることを感謝いたします。主イエスキリストの尊い支えられた真理を見て、私たちは神様のアクセスがあることを感謝いたします。俺にかなった助けと恵みをいただくことができることを感謝いたします。主よ、今日私たち一人一人に渡ってください、渡してください。そしてあなたに従う、どんなことがあっても従う、そういう覚悟を与えてください。主よ、どうぞ本当に苦しんでどうしようもないウクライナの人たち、また戦争した人たちも殺すように、攻撃するように命令されているロシア軍もいます。どうぞ暴れてください。本当になんと恐ろしい戦争です。主よ、どうか私たちにやるべきこと、祈るべきことを教えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉をもって私たちに語ってください。
アーメン。今ヨハネの福音書5章読んでいただきましたけれども、イエス様がこれらの言葉を語られたのは、まず第一にはユダヤ人の指導者たちでした。5章最初から読んでいくと分かります。どうして指導者たちに語ったか、それはイエス様が安息日に人を癒したからです。で、人を癒したというよりも、癒された人が安息日に自分が横たわっていたとこ、まあ、あの簡易ベッドを取り上げて歩いたから、それは安息日を破ったことなんだということで、ユダヤ人の指導者は大騒ぎをしたんですね。ところが癒された人は、私にそうやって命令した人がいるんだ、床を取り上げて歩けって言われてるんですよ、じゃあ誰だそれはということで、ついにイエス様だということが分かって、ユダヤ人がイエス様に文句を言ったわけです。ユダヤ人がイエス様に文句を言うとき、いつも引き合いに出すのは律法です。でもユダヤ人の指導者たち、当時の指導者たちが引き合いに出したのは、厳密に言うと律法そのものではなくて、律法を解釈して作った細則、細かな法律なんですね。細かな決め事、規則なわけです。それに対してイエス様が答えて、そしてアメン、アメンと言って、本当のことをあなた方に伝える、 あなた方が考えていることは神様の真理ではないんだ、本当のことをあなた方に伝えると言って話を始められているわけです。私たちみんな大丈夫でしょうか。私たちがどこかで本当のことだと思っているのは実は人間の考えだったりしないでしょうか。いや、多くあるのです。私たちは気がつかないうちにこれが本当だと思い込まされてしまっている部分が実は大きいはずです。例えば大学も出てないやつは役に立たないとか、東大出てるやつは頭がいいとか、本当ですか？いや、東京大学の入試には成績が良くないと入れないでしょう。そりゃそうでしょう。でも暗記力が優れていれば入試合格するんですよね。暗記力が優れていても考える力が優れているとは限らないですよ。どう思いますか？いや、政治家になり、そして大臣になり、総理大臣になる人はそれは優れた頭脳の持ち主だと思います。でもその優れた頭脳で何をしているかっていうことを見ていくと、ごめんなさい、私が言うことですから誰も気にしないと思うので言うんですけども、私には頭悪いことをやってるなとしか思えないんですよ。何人かの人が同じ方を持っていらっしゃるけどね。いや、頭が悪いのか心が悪いのかそれは分かりませんけれども、なんでそんなことをするんだろう。本当に日本人と呼ばれている大多数の人のために政治が動いているとは思えないんです。まあほとんどの教会ではこのメッセージの中で政治のことを言っちゃいけないってことになってるんですけどね。で、私は教会だから言うべきだと思ってます。いやいや、批判しなさいという意味ではないです。考えなければいけない。私たちが住んでいる国の中でいろいろ起こっていて問題は山積みになっている。それはみんな知ってると思います。貧困が問題になっている。先ほども、まあ、一昨日が東日本大震災が起こってから丸11年経ったというのは3月11日の午後2時46分2時46分直前まで、今は12年目に入ったんです。東日本大震災が起こってから。その間にゴミは片付けられました。街並みはきれいになりました。新しい家も建っています。しかし元に戻ったのではない。あの2011年、ある中学生の言葉がテレビの番組で紹介されました。復興というのは元に戻ることではないと思います、彼が言った。中学生ですよ。僕はそれを聞いた時、この中学生頭がいいと思いました。復興は元に戻ることではないです。元に戻るなんてありえないです。元に戻る、記憶を消すことなんかできないです。元に戻ることはないんですよ。ただ新しくみんなが被災した方々も生き生きと希望を持って将来に向かって生きていくようになることが目的のはずなんです。でもゴミを片付けたから、放射能の線量が下がったから、どうぞ帰ってもいいですよ、そう言ったら元に戻るかのような、そんな考えは到底ありえませんが、そんな風になってしまっている。私たちは本当にイエス様からのアメン、これが真理ですという言葉が必要なんです。それに照らし合わせて私たちは自分の考え方を改めて変えていく必要があります。そして私たちはどこで思い込みを持ってしまっていたか気づかされることは決して楽しいことではないかもしれませんが、時には痛いことであるかもしれませんが、勇気を持って直面していきましょう。 そうやってイエス様が語っておられるのは、私は自分からは何事も行うことができませんという驚くべき言葉です。皆さん、ちょっとここでイエス様はちょっとこっちに待っててもらって、いつも自分からは何にもできない人って会ったことありますか？いつも人から何か言われないと行動を起こせない、そういう人のことを何て言いますか？私たち、え？あ、指示待ち人間ね。おほほほ、すごい、そのものズバリですよね、はい、で、そういう人ってかわいそうな人にみんな思うんじゃないですか？ダメな人間と思っちゃうのか？あ、
それは違う。
それは違う。え、そう。
例えば5つ仕事のうち、この人に1つだけやってもらえます、その仕事がその人に任せれば大丈夫、
仕事はしてもらえる、なかなか肯定的ではありませんか。素晴らしいですね。指示待ち人間であれば、その人に一つの指示を、5つやったらダメだけども、一つの指示を差し上げたらちゃんとやってくれる。いや、これはすごい肯定的です。でも普通の場合、そういう人っていうのは、まあ、人間のスタンダードに達していないっていう受け止め方になるんじゃないかと思うんですが、人から言われなければ何もできないというふうに私たちは表現します。イエス様がここでそんなようなことを言ってらっしゃるんですね。私は自分からは何事も行うことができません。本当ですか？ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。イエス様が言われることは全て重要です。全て真理です。全てがアメンです。そしてイエス様がここではっきりと、自分からは何事も行うことができない、しないと言われた。これはイエス様と天のお父さんとの関係をはっきりと語っている言葉で、だからこそ私たちみんなが自分の心の深いところに受け入れて、それを求めていく必要があるものです。イエス様は神様であられますから、神様にはどんなことでもおできになります。イエス様が地上を歩まれた時にどんなことを語り、どんなことをされたか、それを書き記しているのが新約聖書の福音書と呼ばれている部分です。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書、それを読んでいくと、イエス様は全部ご自分ですごい力を持ってしておられるように思われるんですが、イエス様はここで違うと言われるわけです。イエス様に意思がない、自分の考えがない、だから何事もできないと考えたら、これは間違いです。自分の考えがなくて、自分の意思がなくて、いつも人から言われないと行動を起こさなければいけないというのは、人間として残念なことです。そんなことはないはずなんです。どんな人でも意思を持っている。人間である以上、機械ではないんですから、自分の意思を持っている。でもそれがはっきりわからない、自分で何をしたらいいかわからなくなってしまう。考えもあるけれど、考える能力が養われていない、そういう人は本当に人間らしいところまで成長ができていないと私には思えます。でもイエス様はもちろん そういうことを言っておられるのではありません。あまり深入りはできないですし、私もよくわからないんですけれども、イエス様はここで本当の一致、本当に一つとなって生きるということは、一人の方の声にだけ耳を傾けることなんだ。神様だけに耳を傾けて、神様が言われることだけをしていくならば、全てが完全になっていくということです。私たちの問題は神様だけに耳を傾けることをしないことです。あなたに全てを委ねますって言ったクリスチャンは数多いだろうと思います。でもやってきたクリスチャンはほとんどいないのではないか。いろんな本を読むと誰一人イエス様の他にはいないのではないか。どうですか、皆さんも覚えがありますか。つい言ってしまった、神様あなたに全てを委ねます。何度も祈ってきた。でもやってますかって聞かれたらね、はいっていう人はちょっと後でみんなで祈りましょう。問題だらけです。できないですね。やらないです。私もです。私も言ってきました。感情の高まりで、あなたに全てを委ねます。私の身を捧げます。イエス様あなたのためだけに生きていきます。やってないです。いや、威張って言ってんじゃないですよ。とんでもないことなんですけど、はっきり私はやってないです。できてないです。だからいいんじゃありません。でもだから諦めるのでもありません。イエス様が言っておられるのは、本当に神様にだけ全てを委ねた姿です。そしてその神様に全てを委ねることでなくてはならないのが聞くことです。ただ聞く通りに裁くとイエス様は言われました。私たち人間の問題はちゃんと聞かないことです。イエス様の声、神様の声を聞きたいと思いながら、神様が語っておられることに気がつかなかったり、語っておられるのに聞きたくなかったり、言って語られたことを聞いてもやりたくなかったりというのが私たちの問題。人間同士も同じです。ちゃんと聞いてますよと言いながら、本当はちゃんと聞いていないってことを経験したことないですか。みんなあるでしょ。何が問題なんですか。自分の考えです。自分の考えを持ちながら聞くので聞いてないです。気がつかないうちにちゃんとフィルターでこなしてるんです。聞きたいことと聞きたくないことを。その結果、どんなに誰かが一生懸命言ってくれても、自分で聞きたいところだけ聞いていくからやらないわけです。結果にならない。これは私たちの姿です。イエス様はそこで、本当に神様を愛すること、本当に神様に従って生きることはそうではないんだと、私たちに挑戦してチャレンジしてくださっています。聞くことを求めましょう。そして本当に神様が語ってくださることを聞くのに、私たちが自分の考えというものをどうやって変えていくか、それが大事なんです。ヘンリー・ナウエンというオランダの方がいました。カトリック教会の神父でした。アメリカに移住しました。そしてアメリカではカトリック教会の中で一番の大学と呼ばれるノートルダム大学の教授になりました。50歳で彼は人も羨むような成功を収めたんです。でも深い考えを持っている人で、そのヘンリー・ナウエンさんが書いています。ある時自分は気づかされた。人に自分は祈ることを教えてきた。ところが自分はどれだけ祈りを知っているかと思わされた時に唖然とした。だから自分は 祈ることは神様との対話、神様の声を聞くことなので、30分自分の考えを持たずに静まって神様からの語りかけを聞こうと決心した。難しい。衝撃的でした。私には本当に神様に聞く、30分でいいから自分の考えを持たずに、自分から言葉を出すことなしに沈黙で神様の声を聞くことを待つ、非常に優れた信仰者がそれがなかなかできないと告白してくれている。30分に限らず3分でもいいです。でも皆さん、私たちが神様とのつながりの中で神様の声を聞くというのは、自分が語り続けていたら起こらないんです。自分が静まって、しかも自分の考えを持たずにただ聞くっていうのは、やったことがあればわかると思います。私もその本を読んでものすごくチャレンジを受けてやろうと思いました。神様待ちますなんて言っちゃうんですよ。もう言ってる時点でやばいでしょ。自分は何考えてる、なもうそれ考えが、私たちの考えは止まらないんですよ、ね、私たちの舌は絶対静かにならないんです。絶対動いてるんです。それが舌なんです。で、動いてるだけならいいんですけど、その舌を使って言葉になっちゃうときまずくなるんですね、多くの場合。私たちが神様に聞くということは、実はそんな単純なことではなくて、本当に訓練が必要なんだ。自分で自分を訓練するよりも聖霊の神様に訓練していただく必要がある。それには自分がどれほど自分の強烈な考えで生きてきたかに気づく必要がある。そしてそれから離れたいという願いを持たなければいけない。イエス様はずっとそれを実行されたんです。イエス様がそれを成し遂げてくださったということは、先ほど私たちが歌いました、誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものですということが実現していることなんです。天では。問題は地上にいる私の体の中で実現していないことです。だからいつも神様を求めていく、上にあるものを求めていくんです。イエス様、あなたに近づかせてください。あなたに完全に似るものとなることは地上では無理であることを知っていますが、近づかせてください。一歩でも本当に神様に聞くことができていたら、その人が語る言葉は真理です。その人が判断することは全部正しい。イエス様はそう言っておられる。イエス様はそうしていたので、イエス様の裁きは正しい。なぜなら自分の思いを入れていないから。天のお父さん、神様の御心を求めているから。私も神様の御心を求めてはきました。御心を知らせてください。なかなかわからないんです。御心をこなえるようにしてください。神様は全然知らせてくれないんじゃないんです。ちゃんと御心を、ご自分の考えを私たちに示してくださっている。少なくとも聖書を通して十分に示されているんです。でも聖書を読むときでさえ、皆さんはどうか分かりませんが、私は自分の考えで聞きたいことだけを聞いてんです。皆さんはどうか分かりませんが、皆さんはどうか、もういいですね、はい、皮肉ですからね。私たちみんなそうなりやすい、なってしまってんです。だからイエス様が必要です。もっとイエス様を求めていくことが必要です。 イエス様は不思議なことを言われました。もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。これは聞いている人たちがユダヤ人の指導者だったからですね。その中にはサンヘドリームっていうユダヤ人の最高議会メンバーがいたわけです。指導者ですから、その人たちが中心だったかもしれません。その人たちはずっと昔の偉い先生方の言葉があたかも神様の言葉であるかのようにずっと言い続けてきた。自分のことを証言する者は嘘だ、本当ではない、そう彼らに言ってんです。イエス様でさえご自分のことを証言するなら私の証言は真実ではないと言われたんです。でも後になってくると私の証言は真実だってイエス様が言われるんですよ。なんか矛盾したようなことを言われ、それはその時の楽しみに皆さん考えておいてください。普通私たちは法廷に立って証人はいりません、私の証言で十分です言うことはできないです。それでは証明ができない。イエス様はここでは私は自分のことを自分で証言するのではないが、証言する者がいる。この32節の私について証言する方が他にあるのです、これ読んで皆さん誰だと思いましたか。はい、神様、そういう言い方ですよね。神様のことですよ。でもその後でヨハネって出てくるんですよね。これは翻訳した人も苦しかっただろうと思います。私について証言する人が他にあるのですって書いてれば全然違うことになりますね。日本語の難しさです。する方が他にある、これかイエス様が方っていうのは一人しかいないでしょう。それは父なる神様ですよ。もういろんな仲介書を読んでもね、はっきりしないんです。どっちもあるんです。でもどうやらでも神様だけではないなみたいなのが、あの先生方、勉強した偉い方々の意見です。神様は入ってるかもしれない。でもそんな、私たちは思い切ってイエス様はここでヨハネのことを言っていると受け止めましょう。いいですか。これが解釈ですとは言いませんでしたよ。これは解釈だとは分かんないんです。でも私たちは信仰によってそれを受け取っていきます。心配しないでください皆さん。ああ森が変なこと言ってるのどうしよう、教会行くのやめようか、いやそう思う必要はないです。これによってそんなことはしなくていいです。後からちゃんとイエス様はお父さんが父なる神を私を明かしてくださいって言ってますから、お待ちください。ここではイエス様はまずヨハネのことを語っている。そのヨハネが私について証言する証言が真実である、私が知っている。あなた方はヨハネのところに人をやりました。彼は真理について証言しました。さあヨハネは何を証言したんでしょう。はい、皆さんの番です。は、では次の方。世の罪を取り除く神の子羊、見よ世の罪を取り除く神の子羊。そして私の後に来る方は私よりも大いなる方、私はその方の靴の紐をほどく値打ちさえない。その方、私は水でバプテスマを授けている。その方は聖霊と火でバプテスマを授ける。ヨハネは、バプテスマのヨハネと呼ばれているヨハネはイエス様を証言したんです。証ししたんです。そのイエス様について何を証したかが大事です。イエス様を信じたら幸せになる、これは必ずしもイエス様についての証言とは限りません。本当の幸せはイエス様が与えてくださいます。しかしその本当の幸せというのはお金に困らない、物にも困らない、病気にならない、そんなことではありません。むしろ苦しめられたり 人に時には殺されてしまう道、この証言するというギリシア語はマルトリオという言葉なんですって。マルトリオっていう、マルトリオっていうのは英語で言うマーター、マルトゥール、殉教者って意味なんです。で、殉教っていうのはこの証言するところから来てるんです。イエス様のことを証言したので殺された人たちのことを殉教者と日本語では言います。英語ではマーターですね。アメリカ人はマーターと言いますけど、ここから来てます。イエス様のことを証言するためにはイエス様のことを本当に知らなければなりません。そしてそのためにはイエス様の言葉に聞くことです。自分の思いを入れず、ヨハネは聞いていたのです。神様に完璧だったかどうかは分かりません。しかしヨハネは人間の中で最も神様の言葉を聞き、それを忠実に従っていた一人だということが分かります。さらにそれは来週見ていきますけれども、イエス様はヨハネの証言、ヨハネはイエス様について証言したものだと言っておられます。私たちは神様の声を聞く、イエス様の声を聞くことによって本当に神様の御心を生きることができるようにだんだんとされていく、それを求め続けていきましょう。今のままでいいのではありません。私たち教会として今のままでいいのではありません。そんなことはないんです。ずっと求め続けていくんです。どこが足りないんでしょうか。イエス様の声を聞くことです。そしてそれを行うことです。一人でも一回でも多く、そのために私たちは集められ続けています。今のような時代だからこそ、やれコロナだ、やれワクチンだ、やれ戦争だ、次はどこだ、日本も危ない、皆さんそういう声いちいち聞いてたら本当に頭が狂ってしまいますよ。でも私たちは惑わされないように気をつけ、慌てないように気をつけ、ひたすらイエス様の御声を聞くことを求めていくのです。1週間7日でも、それは口で言うほど簡単ではない。集まり続けて、いつも心をイエス様に向けることを、そしてどうやってイエス様の声をしっかり聞くのかを、お互いに助け合いながら、お互いに励まし合いながら、ひたすら求めていく、神様の御心を求めていく、神様の国を求めていく、神様の義を求めていく、それはイエス様が願っておられることです。なぜならイエス様はそれをなさることによって地上に奇跡が起こったからです。そして神様の御国が近づいたからです。私たちがそのように神様の声を聞くことを求めていくならば、このいわきに神様の国が近づく、神様の義が近づいてくる。だからクリスチャンがしっかりとイエス様を求めることなんです。そうするなら必要なものは全部与えられるとイエス様が約束してくださいました。皆さん信じましょう。自分の考えでイエス様の言葉を判断するのではなくて、イエス様の言葉によって私たちの考えを正していきましょう。そしてこの町に神様の御国が来ますように、ウクライナに、ロシアに神様の御国が来ますようにお祈りします。天の父様、ああ天の父様、あなたが語られることこそ真理であり最高であり、私たちにとって最も良いことであるにもかかわらず、なんと私は自分の思いで生きてきたことでしょうか。どうぞ許しください。イエス様の十字架の御業を見上げます。イエス様、あなたが神であられるにもかかわらず人となってきてくださり、 私たちのために、私のために十字架で命を捨て、血を流して命を捨ててくださったことを感謝します。あなたのよみがえりを褒めたたえます。イエス様、イエス様、私たち一人一人を助けてください。憐れんでください。あなたの御声をしっかりと聞くために、自分の思いを沈め、考えを脇に追いやり、あなたに注目集中できますように。私たちがあなたの御心を共に求めるので、この町が変えられていきますように。いわき中の教会クリスチャンと呼ばれている者たちが、そのようにあなたを求めていきますように。おお、イエス様、イエス様、福島県だけではありません、すべての人々があなたの願っておられる姿に立ち返ることができますように。日本を憐れんでください。天皇夫妻が救われますように。ああ主よ、真理の言葉を使わせてください。岸田総理が、大臣たちが、国会議員たちが、あなたのご慈愛によって悔い改め、あなたのご支配を求め、あなたの義を求める者たちに変えられますように。それこそが彼らにとっての最善です。内堀県知事、県議会の皆さん、内田市長、市議会の皆さん、お天の父様、あなたのご慈愛が注がれて変化が起こりますように、方向転換が起こりますように。あなたのご支配、あなたの義がこの町でも反映されていきますように。病の方々に力を与え立たせてくださる主なる神様、あなたを褒めたたえます。父なる神様、今イエス様のお名前でお祈りします。どうか佐藤正則さんに、あなたがご自身を表してくださって、内なる人霊を解放し、体のすべてのシステムを解放して健康を与えてください。エルサレムに平和が来ますように。お父様、どうぞウクライナ、ロシアにある教会、あなたの体、あなたの民を励ましてください。希望を与えてください。力と知恵を与えてください。私たちには想像もできない恐ろしい厳しい状況の中で、教会が光を放ちますように。イエス様に立ち返る人々が大勢起こされますように。苦しみの中にある方々に、慰め主、天皇父様、あなたが慰めを与え、希望を与えてください。主よ、苦しい中にあってこそあなたの平安が来ることを味わわせてください。命を落とした方々、あなたの御手の中にあります。イエス様、政治を司る者たちに、あなたのご慈愛が注がれて悔い改めが起こりますように。祈りは尽きません。ただあなたのお名前を呼びます。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。